エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
あっという間に今年も残り4分の1となりましたけれども、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
なんか最近ちょっと天気がなんかおかしいっていうか、
お、
晴れているけどすげえ雨降ったりとか、
うん、
突然雨に降られることとか結構あるんですよね。
まあ俗に言うゲリラ豪雨ってやつですよね。
なんかそれゆえですね、
うん、
洗濯物がなかなか乾かないという問題がありまして。
そうですね。
なんか干してたわにみたいのがあるんだけど、でその中で何がクリティカルなのかなと思ったら、うちはというか私はバスタオルなんですよ。
お
う
お
う、バスタオルってなかなか乾かない上にですよ。なんかこう、なんか毎日必ず使うもんだみたいになってくると、
そうですね。
どうやら足りなくなるみたいな、あると思うんですよ。で、どうにかなんないかなと思って、
はい、
そもそもなぜバスタオルを使わなければいけないんだっていう気もしてきたんですよね。
おう、なるほど。
その、なんかさ、エアカーテンみたいなやつとかないのかなっていうさ。なんかすごいさ、日本のなんかさ、システムバスみたいのってさ、なんかいろんな機能をつけてるじゃないですか。
はい。
スチームなんとかミストとかさ、なんかあったりするわけですよ、うんうん、なんか。
ありますよ。
あんなのつける、だったらね、あと、よく考えたら浴室乾燥やって、ってついてるから、
ああ、そうですね。
すでに機能としてあるんじゃないかっていう気がしてるんだよね。その、吹き出し口を一点にしてもらって、
はい、
乾燥の、
はい、
ズバーって言ってくれればさ、
はい、
とりあえずこう、ドライヤー的に乾くんじゃねえのっていう気がして。
要するにあの、でっかいジェットタオルですよね。
そうそうそうそうそうそう。うん、ね、今こんだけ、なんかジェットタオル使わない日々じゃん。どこ行っても。今こそジェットタオルメーカーはさ、ここに活路を見出すべきじゃない？
そうね。だからその浴室の天井にどでかいジェットタオルの吐き出し口があればいいんですよね。
そうそうそうそうそう。
うん。
いや、ほんと結構暇だと思うよ、ジェットタオルメーカーの人は。
ああ、そうですよね。
メンテと
どこ行っても現在使用できませんって張り紙貼ってありますもんね。
そうそうそう。あれを5個、5機ぐらい家のさ、家、上につけりゃいいんじゃないですか、なんか。
ああ。まとめてパワーアップすればね。
あとはさ、今思うけど家庭だったらいいかなっていう人はさ、
うん、
超安くしたりすればさ、
お、
家庭用につける人いるんじゃないのかな。
あ、まあいなくはないでしょうね。
タオル乾かすのめんどくせえな、うん、みたいな人いっぱいいると思うんだよね。
いると思いますよ。
うん、だから
最近新築した人とかは多分なくはないんじゃないの？
つけるっていいんじゃない？だから、
うん、
絶対余ってるじゃん。いっぱいつ、あれ多分。
今出荷できてないってことですよね。
2年ぐらい前のやつとかまだあると思うんです、在庫が。格安でさ、風呂場に置きませんかみたいな。
一丁でかくして売ってみようかっていう社長がいてほしいよね。
そう。トルネードなんとかみたいな名前つけて一発で乾きますみたいなのしてほしいんだよね。
あれだよね。食べ物扱う工場に入る前みたいな感じですよね。
そうそうそう。
うん、
いや、なんか、いいんじゃないのかな、便利なんじゃないのかなって思うん
だ。いや、いいと思うよ。アイディアは悪くないですよ。ただ、寒い日とか当たりたくないね。
温風にしてもらおうか。心地よい風に。
ああ、セラミックヒーターと合わせてね。
ああ、そう、合わせ技でさ。
うん。
いいんじゃん。
あと一つ私から言えるのはですよ。
うん。
バスタオルは薄い方がいいですよ。
ああ。
うん。品質が良くてふかふかのタオルほどよく吸うけど、よく乾かないから。
そうだね。
はい。いっそペラペラにした方がいいと思いますよ。
そうだね。
うん。
うん。
あと、まあ、男だったら、バスタオルじゃなくても小さい方のタオルでも、体一つ分ぐらいは全然拭けますよ。
まあ、それはまああるんだけどさ。
うん。
だったらさ、足拭きマットをでかくしてさ、あの上を転がるっていうじゃ。ゴロゴロゴロゴロゴロって。
土手を転がり落ちるみたいな感じでね。
そうそうそう。
2、3周すればもう全身乾いてるぞっていう。
うん。
うん。いいんじゃないですか？
そっちの方がいいかも。
あと、風呂の出口が、車の洗浄機みたいになってるっていう。
ああ。
左右にでかいブラシがあるっていうのはどうかな。
もうだから、自分で洗わないだ。
あ、そうだね。
洗車機のような風呂を作れば、乾燥までやってくれるでしょう。
もう、ユニットバスの四隅からでかいブラシが迫ってくるっていう。
うん。
うん。
いいんじゃないこれ。
まあ、めんどくさがり屋にはいいのかもしれないね。
ズボラ入浴法。
ズボラですよ。ケツの穴とかまでちゃんと洗えるかどうかっていう。
まあ、それはいろいろ、自分で角度をこう動かさなきゃいけないかもね。まあ、多分、はい、この後どんどん進めば、その、なんですかね、センサーによって肛門の位置を。
ああ。
感知して、
はい、
うまくやってくれると思いますけどね。
ウォシュレット的にね、賢くなってくれればね。
そうそうそう。うん、まあ、その辺の水圧とかはもう人に、好みによるからさ、上級者用とかさ。は
い
は
い、そうですね。うん、ちゃんとあの、強度のメーターがついてるっていう。
そうそうそう。
あと3次元ブラシとかでね。
そうだね。
うん。その辺はもうね、日本がやってきたその、水回りのテクノロジーですか？電動歯ブラシとかもそうですけど、そういうの結集すればできなくはないでしょうね。
風呂とトイレの融合みたいななんかもう、すごい。相当あたり言ってくれれば、すごいと思ったよね。
もう中から外からピカピカになりますよっていう、ね。もう
すごい。
うん。なんなら口からブラシ突っ込んでケツの穴ガタガタ言わせてやろうかっていう感じのね。
おそらく全部を出してるパナソニックとかならいけんじゃないですか。すべて多分出してるでしょ。
そうね。ウォシュレットに入ったが最後って感じでね。
そうそうそう。
うん。ケツの穴から入ったウォシュレットが口から出てくるっていう。
まあね、ここまでやればまたマドンナも買って帰るんじゃないですか。
あ、そうですね。
便座だけじゃなくってさ。この風呂くれ、みたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
8月14日、毎日新聞。騙されたふり作戦詐欺。山梨県警組織犯罪対策課は13日、甲府市の80代の女性が警察のおとり捜査を装った電話を使った特殊詐欺の被害に遭って、口座から計2750万円を引き出されたと発表しました。課によると、昨年11月の17日に、被害女性に市の職員を名乗る男から、不審な電話があったら、県警のコールセンターに電話をかけるように、と、センターの電話番号を伝える電話がありました。
うん、
女性は直前に、孫を装う男から特殊詐欺と思われる電話を受けていたことから、伝えられた番号に連絡をしたところ、警察官を装う男から、警察のおとり捜査に協力してほしいと言われました、
うん。
数日後、女性に孫を装う男から電話があり、警察官を装う男から、相手の言う通りにしてほしいと言われていたため、孫を装う男の指示通りに、12月3日、キャッシュカードを指示された埼玉県内の住所に送り、暗証番号も伝えました。
うん、
さらに、22日、同じ孫を装う男からキャッシュカードを紛失したから再発行して送ってほしいと言われたため、再発行したカードを指示された千葉県内の住所に送りました。
うん、
今年6月下旬までに連絡が取れる状態だった警察官を装う男と、7月に入って連絡が取れなくなったため、女性が甲府署に相談。詐欺被害に遭っていたことが発覚し、8月12日、署に被害届を提出しました、
うん。
県警が2枚のキャッシュカードの口座を調べると、昨年12月から今年1月までの間に、数十回にわたって現金2750万円が引き出されていることが判明。県警によると、警察の捜査を悪用した電話詐欺の手口が明らかになるのは県内初です。被害額は今年発覚した被害では2番目に多かったということです。
ややこしいね、これは。孫を名乗るやつと警察を装う男がいるわけだ。
そうなんですよ。まあ、絶対にグルですけど。
いや、これやっぱ最後のオチが欲しかったな。おばあさんを名乗る警官だよね、ほんとさらにこれをおとりでした、みたいなね。
そうだね、
うん。
それで見事に解決っていうのが。
そうそうそう。
理想でしたよね、やっぱね。
それ、うん、だから、やっぱ、おとりばあさんだよね。
ああ、そう、やっぱね、何回か提唱してますもんね。
うん。
うん。すごい賢いんだけども、ボケたふりをするおばあさんですよね。
まあ、そうね。
うん。
やっぱ今は亡きですけど、やっぱり志村けんのね、おばあさん思い浮かびますけどね。
意地悪ばあさん的なね。
うん、とか、いいと思いますけど、うん。
いいと思いますけど。
なんだろうね、なんかさ、AI にできないのかな。
あ、
ロボばあさん。
あ、そうですよ。今こそコンピューターおばあさんですよね。
そうそうそう、そう、うん。絶妙に騙されていくっていう。過去のさ、ビッグデータからおばあさん、騙されるおばあさんのね、典型的な回答してくるわけですよ。
はいはいはい。もう見事に引っかかったなっていう感じでね。
そうそう、う
ん。誘導されていくわけですよ。
そうそう、そ
う、うん。で、まあ、偽のクレジットカードなり、キャッシュカードなりを送ってね。
そう。
うん。まあ、その場で発行でもいいですよね。うん。なんか、ビザデビットとかをいきなり発行してね。最近あるじゃないですか。オンラインで番号をいきなり発行するやつ。
ああ、そうか。
ああいうやつですよ。
なんか、それ、あれだな。でも、最後はやっぱりさ、 現地で逮捕してもらいたいな。
あ、もちろんそうですよね。
おばあさんと思ってたロボばあさんがさ、
お、
本当にロボコップみたいなばあさんが来てほしい。
せっかくバーチャルにしたんだけどね。
もうやっぱり、やっぱ肩にはさ、ロケットランチャー積んでてほしいじゃないですか、やっぱり。
そうね、やっぱね。実力行使も強いばあちゃんっていう
こと。そうそうそう。いざとなればどこでもね、まあ、戦闘力は戦車ぐらいあるみたいなさ。
そうね。
おばあさんが言ってほしいんだよね、
うん。転んでも足が折れないおばあちゃんですよね。
そうだね。転んだと思ったら変形でしたみたいなね。
ああ。280キロで走りますみたいなね。
キャタピラ出てきたけどっていう。
タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月14日、テックインサイト。字が汚すぎる強盗。8月11日、イギリスのサセックス警察は、銀行強盗を働いた男の判決が下されたことを公表しました。男は銀行の窓口で金を渡せと書いたメモをスタッフに手渡したものの、受け取ったスタッフは男の字が汚すぎて意味が理解できず、男は何も取らずに立ち去ったということです。男はこの後にも2件の銀行強盗を働いたことを伝えています。最初の犯行は今年3月18日の午前10時45分頃で、銀行で窓口にこの仕切り程度では私が持っているものを止めることはできない。10ドル札と20ドル札を渡せ。他の客のことも考えろ。と書かれたメモをスタッフに渡しました。
うん。
ところが、犯人が書いた文字があまりに汚かったため、受け取ったスタッフはメモの内容を理解できませんでした。
うん。
犯人は自分の意図が伝わっていないことがわかると何も取らずに手ぶらで銀行を後にしました。後に他のスタッフがこのメモを読み取ることができて、銀行強盗だと気づいたことから警察に通報し、警察は捜査のためにメモと防犯カメラの映像を押収しました。
うん。
2件目の犯行は3月26日の午後2時50分頃で、犯人は1件目と同様にこの銀行の窓口でメモを渡すと、今度は銀行強盗であることが伝わったようで、スタッフは身の危険を感じて2400ポンドの現金を渡しました。犯人はそれを受け取ると何も言わずに去ったということです。
うん。
この件で警察が周辺の防犯カメラを確認すると、強盗の直後に犯人がバスに乗り込む姿を見つけました。バス会社に問い合わせて定期券の顔写真を調べると、1件目の犯行で押収した防犯カメラの映像に映っていた人物と一致したため、犯人が特定されたということです。その後、警察が犯人の行方を追っていた4月の1日午後1時20分頃に、さらに別の銀行から警察に通報がありました。銀行のスタッフの話では、犯人が現れてこれまでと同じようにスタッフにメモを手渡したということです。しかし、受け取ったスタッフがメモの内容を理解しながらも対抗する姿勢を見せると、犯人は何も取らずに立ち去ったということです。警察はこの事件を受けて、当時分かっていた犯人の住所周辺を警戒していたところ、付近を歩く犯人を発見したため、1件の強盗及び2件の強盗未遂の疑いで逮捕しました。
うん、
自宅と見られている住所からは、メモに使われた付箋のようなメモが数枚と、最後の犯行時に着ていたジャケットと同じものが見つかったということです。
うん、
犯人は3件すべての犯行を認めていて、裁判では4年間の懲役と2年間の仮釈放、計6年間の判決が下されたということです。まあ、なんとか読めたことは読めたんですけど。
1件目と2件目の間でさ、
はい。
ちょっと上手くなったのかな？
あ、一週間ありますからね。
練習した可能性あるよね。展示教室に習いに行ったかもしれないよね。
あ、そうですよ。日編のミコちゃんにね。
だって一個目これ伝わってないって思ったわけじゃん。だって。
そうですね。うん？っていう顔されたんだよね。
俺、文字書けないっていう。でもこれやんなきゃと思ったから、相当丁寧に書いたかだよね。
ゆっくり書いたんでしょ
う
ね。
もう、正座して。
あ、そうです。
すずりを持って。まず心を落ち着かせてから。
そうね。ゆっくりと墨を吸ってね。うん。おもむろにボールペンにつけて書くんでしょうね。
いやー、だってさ、じゃないと。
まあ、一件目の時はほら、初めての犯行だし。
ちょっと緊張してたのかな。
ナーバスになってたんで、指も触れてたかもしれないね。
なるほど。
うん。
まあ、いや、一件目の人も、まあでもその後他の行員が見たら分かったってことはさ、
はい。
読み解く方の問題なのかもしれないけどね。
まあ、特徴のある字の、その特徴が分かれば、その後は読めるかもしれないよね。
まあ、確かにいるよね。なんかこう、あ、これなんか汚い、読めないなって諦めちゃう人ってさ。
あ、そうそうそう。
そういう人だったのかな。
実はなんかすごい極端に右上がりみたいなさ。
ああ、そうかそうか。
そういう変な字書く人いるじゃないですか。
うん。 まあでもこれ、何ですかね。途中でっていうかさ、絵にすればよかったよね。銃持った人がこう金を持ってる絵をさ、奪ってる絵を描いた方がさ。はい、
そうね。で、次の絵ですよね。バンって。
そうそうそう。漫画だよね、だから。こうなりたいかっていうさ。
そうそうそう。
紙芝居。
最後に、俺が逃げてる絵をね。
そうそうそうそう。
うん。
なんかそういう、いいじゃん。なんかバハマとかで、豪遊してる絵とかでもいいけどさ。そこまで描かなくていいだろう、みたいなさ。
そう、お前の予定じゃんっていうね。
そうそうそう。まあ、あとはね、まあ、3件目の人がよくわかんなくて、対抗したっていうのは何なんだろうね。
あ、そうですよ。銀行強盗に、すぐに金を払わなかったわけですよね。
やっぱり絵で対抗したのかな。お笑い漫画道場的になったんじゃないかと思うんだけど。
漫画対決になったっていう。俺は払わないっていう絵をね。
富永先生でしたっけ。
そうですね。はい。やたらおっぱいが長い絵を描いたんでしょ。
描いたじゃん、相手をさ、バカにするよ。
バカにするやつを。最後は牢屋に入ってるお前だっていう感じのね。
そうそうそう。で、隣の行員が車団吉役でね。
ああ。
場を乱すっていうこと。
乱す乱す。隣には川島直美もいたでしょうね。
そうそうそう、そう、
ね。はい。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月17日、テレビ朝日。男の謎の行動に住民が恐怖。うん、13日、夕方の京都市。誰かが自宅に近づいてきます。すると、誰かは袋に入った何かを置いていきました。袋には包丁やナイフ、ナタなど刃物が17本も入っていたということです。しかもそのうち11本は赤く塗られていました。しかもこの男立ち去る際に赤いスプレーを車にかけていきました。2年前にも包丁が3本置かれたことがあったため、被害者は防犯カメラを設置していたということです。近所では同様の被害がないことから、このお宅が狙われている可能性があります。被害者は近所の人でもないですし、仕事上付き合いのあるような人でもないですし、全く見たことがない人なんです、と語っています。被害者は警察に被害届を提出。警察は銃刀法違反と器物損壊の疑いで捜査を進めているということです。何かが起きたわけではないんですけど。
弁慶じゃないの。なんか、雇い主だと思われてんじゃないの。
これだけ奪ってやりましたよと。うんうん、今日の戦果ですっていう感じのね。
勘違いしちゃってじゃない。
そうね。これだけ若さも狙ってきてますと。
そうそうそうそう。うん、いや、だって手が込んでるね、これ。
なんでしょうかね。男は60代ぐらいだということですね。
でも、お金だってかかるし、ね、スプレーだってめんどくさいし、なんか、ね、嫌がらせとしてはなんか、もうちょっと簡単な嫌がらせがあるけど、結構大変な方をやってるよね。
手が込んでる方ですよね、これね。
なんだろ、これ。
昔だったらこう、呪い的な感じですかね。
ああ、まあ赤いのもついてるしね、血のね。
そうそうそう。
あとはこれで物ボケしてくれなのかもしれないけど。, 笑わせてくれっていう。
うまくボケるまでは続けるぞって。
続くよね。増えていく一方だよね、うん、これね。
なんか、ロンギヌスの槍みたいなボケをしていかないと、止めてくれないんでしょうね。
そうね。まあ、なかなか刃物でボケるのは難しいけどね。
難しいよ。結構センシティブですからね。
まあ、ちょっとなんですかね。レベル下げてもらった方がいいかもね。
あ、そうですね。せめて、ナイフといっても、食事用の方ぐらいに。
あ、そう、そっちの方がボケ幅が広がるじゃない
ですか。広がります。手に持ちやすい方にしてほしいです、やっぱね。
そうだよね。
はい。8月17日、BSS 参院放送。大食いチャレンジ失敗、男を逮捕。
うん。
大盛りチャレンジ用のカツ丼を制限時間内に完食できなかったにもかかわらず代金を支払わなかったとして男28歳が逮捕されました。調べによると男は8日の午後7時半頃に島根県の飲食店で制限時間30分以内に大盛りのカツ丼を食べる企画に挑戦しましたが失敗。会計時に車から財布を取ってくると従業員に伝えて店を出たまま戻ってこず代金3000円を支払わなかった疑いが持たれています。男の容疑が固まったとして、出雲警察署が17日に逮捕。間違いありませんと容疑を認めているということです。
うんうん、
逮捕時、男の所持金はゼロでした。
うん、
このカツ丼は5人前の量があって、30分以内に完食すれば代金が無料。 現金1万円も獲得できる企画だったということで、警察が動機などについて調べているということです。
動機は調べなくていいだろう。明らかだからって。
間違いないですからね。うん、どんな素人おまわりさんでも、まあ、絶対に真相にたどり着きますよね。うん、
これさ、いやでもなんか勘違いしてさ、なんか深掘りしてもらいたいよね。これはおそらく幼少期の何かがきっかけになってるに違いないみたいな。そうさ。
トラウマがあったに違いないみたいなね。うん。
FBI の心理分析官とかを呼んでもらいたいけど。
呼んでほしいですよ。霊感捜査官とかも呼んでほしいよ、ね。
そう。
前世調べるやつとかね。
そう。まあ、おそらく前世は豚っていう結論になると思うんですけど、
ね。あ、この豚かっていうね。
そうそう。でもこれさ、まあ、微妙だよね。こう、犯罪なのか、はい、まあ、犯罪なのか、つまり、ゲームじゃゲームなわけですよね。
ああ、まあ、でもその、成功するか失敗するかの賭けを前提にしてますからね。
賭けていいのかな？これなんかちょっと賭博法的な
さ。ああ、そうか。
そもそもですけど、これって店側のっていいのかな？これ。
どうなんでしょうね。
お金あげるとかダメなんじゃないの？
まあ多分検証に関する法律、継承法で多分 OK になってると思いますよ。
ちゃんと調べてんのかな。
だってまあね、こういうことは我々日本人江戸時代からやってるわけで。
いや、なんか無料はなんかいいような気がするんだけどな。あ、まあ、
うん、まあ、条件付きの購入契約ですよね。
これだって下手するとですよ。
はい。
店側がインチキする可能性もすごいあるじゃん、これ。要は、親、親の総取りじゃないけどもさ、胴元だから、
うん、
例えば最後の一切れはさ、
うん、
ものすごい辛くしてるとかさ、でもそれはもう仕方ないわけじゃん。なんかもう、いや、これうちのはこうですから、みたいなさ、なんかインチキっぽい可能性がある。
うちはもうずっと最後の一切れはこれでやってるんですっていうね。
そうそう。
うん、デスソースに一晩浸してから焼いてますっていう。
です、そうそう、
うん。
いや、なんとなくさ、その1万円っていうものをさ、なんか景品としてなんかこうね、あれして、
はい。
なんか景品表示法とかに違反しないのかな、なんか気になってきた、
ね。ちょっと気になりますよね。確かにその、成功報酬ありのチャレンジものは、OK なのかどうかっていうのはちょっと相談したいところですよね。
なんかこれでさ、この、店主も逮捕されてたら笑いますよね。そういえばっていう、これは別件ですか？
実はこの男もアコギな商売をしておりっていう、うん、食べ終わったのに皿がまだ残ってますねなどと思う言っておりみたいなね。
そう、うん、あ、なんかこういうのな、
食べ終わったと思ったら下からまたうどんが出てきましたみたいな。
そうなんかさ、これ怪しいじゃん、こういうルールってさ。
まあ街のそういうチャレンジ店が一個も捕まってないってことは OK なんだよ、きっとね。よっぽどアコギじゃなきゃ捕まんないんです
。アコギじゃ、詐欺でなければ。
詐欺でなければ。タレコミいただきました。ナミのイクラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月18日、キロセブンニュースシアトル。
うん。
全裸の男に刺される。
ん？
シアトル警察によると、火曜日の朝、シアトルで裸の男が別の裸の男を刺したということです。火曜午前8時過ぎ、騒音騒ぎの通報を受けて駆けつけた警察官が、目撃者から、裸の男が歩道で二人目の裸の男を刺したという話を聞きました。目撃者の一人は、警察が到着する前にすでに被害者を病院に搬送していました。他の目撃者によると、もう一人の男性が最後に目撃されたのは角を曲がったところで、警察がアパートの入り口で首に自傷行為のような傷を負っているのを発見したということです。男は大量の出血をしていて反応がありませんでした。いずれの男も現時点では身元がわからないということです。
謎。謎すぎるな、これは。
まあ、全裸の男がたまに現れるみたいのは、
うん、
シアトルでも普通にあるにはあるんでしょ
う。
うん。ただそこにもう一人全裸の男が現れたと。さらには、もう一人の全裸の男を刺していったと。という謎の事件ですね。
全裸の男はとりあえず二人ですね。
はい。
で、目撃者がいて。
目撃者は複数いますね。
あー。で、騒音問題？
そう、なんか最初は警察に騒音があるんですけど、うるさいんですけどっていうことで通報があったんですよ。
あ、じゃあ揉めてたんだ、多分ね。
あー、なるほどね。最初から。
怒鳴り合ったりとかして。
うんうんうん。
どなり合ってたか、お互いの体をパチンパチン叩いてたかですよ、ね。逆水平チョップかなんかをやり合って、
はいはい、
パチンパチンっていう音で、
二人で耐えてたっていう、
ね。寝れないじゃないかっていう通報。
水平やってんのに、プロレスじゃないんだね。うん。
こう、いや、だって、まあ、いや、何で揉めたのかもよくわかんないし、どっから来たのかもわかんないわけだ。
わからないですよ。だからこれ二人ともターミネーターっていう可能性すらある。
あ、未来から来て。
はい。
ああ、そういうことか。殺し合いの中、こう、タイムスリップしてきちゃったんだ。
じゃ即見つけたんですよ。
あじゃあ、2時間ぐらい引っ張んないと映画としては困るよね。
成り立たないんですけど。しかも朝だからね。午前8時に着いちゃったんですよ。シアトルの街中でね。したらもういたんですよ、犯人が。T1000 と T800 だっけ、あれは。うん。即出会っちゃったんでしょうね。したらもうそこで殺し合うしかないですからね。
早いね、展開が。
展開早いです。だから本当はこの後だよね。
あ
うん。この後なんかもう一転がりあるんでしょうね。
あるね。
あります、あります。
とりあえず病院から逃げ出すよね。
あ、そうだね。もうこの後いないでしょうね。
間違いなく。
間違いない。液体になって逃げてるでしょうね。
これ、ちょっとな、そうすぎるな。
リメイク版だよね、ある意味ね。
勝手にリメイク。
タレコミいただきましたトッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月18日、アベーマタイムズ、深夜スロープ泥棒現る、うん、14日午後11時30分頃に滋賀県大宮畑市にある多目的ホールで段差用のスロープが盗まれる被害がありました、うん、防犯カメラによるとホールの入り口付近を男性がうろついています。あたりを見回すと道にあった大きなものを持ち上げてそのまま立ち去っていったということです。ホールの関係者によると、持っていかれたのは、道との段差をなくすために設置していた段差用スロープでした。
うん、
犯行の後、その場に再び戻ってきた窃盗犯は、何やら大きなものを持っていましたが、それを先ほど盗んだ段差用スロープがあった場所に置いていったということです。
うん、
置かれていたのは、なんと別のスロープだったのです。
あ、
段差用スロープは、ホームセンターなどで1つ1000円から2000円程度で購入できるため、転売目的は考えにくく、その後、多目的ホールの関係者は警察に被害届を提出したということです。
まあ、だから高さ合ってなかったんでしょ、家のやつが。
ああ、そうですよね。普通に考えればそうですよ。
ちょい、あれね、3タイプぐらいあるんですよ。
ほう。
だから買うの間違えたの、多分。
あ、そうかそうか。まあ、5センチ、10センチ、15センチみたいな。
そうそう、あって、うん、あ、絶妙にうちのと違うと。で、吟味して、これよりもちょっと高いやつってこれかっていう感じで。
ああ、なるほど。
で、持ってったけど、まあ、うちのやついらないしなってことで。
そうですね。
まあ、だから、若干ガクンってなってんじゃない？今、多目的ホールは。
今ちょっとその、元のやつじゃないものがついてますから。うん、ちょっとカクってなりますよね。
多分高さ合ってないと思う。
でも大変ですよね、これ探すのがね。
そう。
スロープついてる家をしらみつぶしに行くしかないよね。
まあそうだろうね。
ねえ、まあ少なくとも多分車を持ってるってことか。
でも歩いては来ないか。
ああ、まあ、もしかしたら車椅子とかっていう可能性もあるのかね。
スロープねー、
お家に車椅子に乗ってるような介護が必要な方がいらっしゃるようなご家庭かもしれないわけですよ。
おぉ、わかんないよ、これは。
そう、困窮してるかもしれない。
だから今までガコンってしてたのになんかスムーズになった家を探すしかないから。
そう、そうだね。
近所の人の通報を待つしかないよね。
うん、そうですよ。毎日朝8時頃になるとガッタンって聞こえていたのがって。
そうそうそう。最近聞こえないわね、そういえば。これは難しい。
心なしか、介助の方も穏やかな顔をしているのよねっていう。
そう、まあ、だったらいいかなって気もしなくもないけどね。
まあまあ、幸せになったんならねっていう。
目的ホールがちょっと、負担してくださいってなるかもしれない。
そうね。多目的に使ってくれていいんですよっていう、ね。
そうそうそう。
8月18日、読売新聞。財布から現金盗む男を逮捕。
うん、
警視庁西新井署は17日、窃盗罪で起訴されている男性被告23歳を別の窃盗容疑で再逮捕したと発表しました。発表によると被告は6月28日の夜に SNS で知り合った女性と乗用車でコンビニに立ち寄った際に、マスクを忘れたと言って一人で車に戻って、女性が助手席に置いていったバッグ内の財布から現金約2万4000円を盗んだ疑いです、
うん。
容疑を認めているということです。被告は同じ手口で別の女性の財布から現金を盗んだとして12日に窃盗罪で起訴されていたということです。
はあ、
非常に現代的な。
そうね。
言い訳としてはもう実に今っぽいですよね。あ、そうだ、マスクしなきゃねっていう感じで。今自然に車に戻るにはどういう言い訳がいいかっていう。
確かに、戻る理由としてはそうだよね。
もう、ぐうの音も言わせないっていう感じのね。
うん、
これから狭い店内に入るんだからと。
別に普通にさ、あ、財布忘れたじゃダメなのかな。あえてやっぱ今時にしてこうと。
そうね。まあほら、財布って言っちゃうとさ、あの、お金絡みっていうのが頭に。
ああ、そうか。まずい。あ、私も財布置いてきちゃったってなるから。
そうそうそう。思い出させちゃいけないわけですよ。
じゃあ、マスクがちょうどいいのかな。
いいのかなっていうことですよね。
も
う
この女性が、まあ、アンチマスク派の人だったら、ちょっと、ね、アメリカの右寄りの人だったりするかもしれないから。
マスクをしない自由があるんだと。
おお、そうそう。ねえ、グレートアメリカがアゲインかもしれないんでね。
そうね。まあ、それ、長続きはしないだろうね、カップルとしてね。うん。いずれそんな理由では付き合えなくなるでしょうね。タレコミいただきました。フラウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月22日、読売新聞。マスク盗んで逮捕。店舗からマスク1枚を盗んだとして、新潟県警新潟西署は22日、女68歳を窃盗容疑で現行犯逮捕しました。発表によると、女は同日午後2時25分頃に、ショッピングセンターで、不織布のマスク1枚、107円相当を盗んだ疑いです、
うん。
マスクをつけずに入店してきたため、警備員が注視していたところ、商品のマスクを手に取って着用してそのまま店の外へ逃げていったということです。
逃げていった？おかしいよね。つけて入るならまだしも。
あの、だから本当に、最近はまず、マスクしないで店に入ると警備員は注視するものなんですよね。
おお。
まずそこが一つの今っぽいポイントですよ。
まあなんかあれかな、ね、そういう主張を唱える人かもしれないから。
そう、何かしら悪が強いんじゃないかと。
まあ、
まずそこに1ポイントつくわけですよね。うん。まあもう皆さんも気をつけていた方がいいと。
なるほど。
でよく見ていたら、つけてないんじゃなくって忘れたんですよね、多分ね。
うん。
まあ忘れたか意図的につけてなかったかで、その場で商品を開けて、つけて、出ていったと。
買えばいいんでしょ、だから、その、
ね。本当はね。
うん。まあ、確かに1枚100円は高いなと。忘れた人用に、なんかまあ、アコギな商売してるなと思ったんじゃないの、一瞬、
ね。ああ、なるほどね、うん。これは50枚入りだったら、1枚30円もしないはずだと。
そうそうそう。忘れた人用だけ高いじゃないかと。そうい
くら個包装だからと言ってっていうね。
ちょっとそれはそういう気持ちになっちゃったかもしれないね。
そうね。山の上の重数販売機みたいなもんですよね。
そうそうそうそう。
うん。欲しい人には高く売るっていう。
そうそうそうそう。
タレコミいただきました。フラウ M さん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月23日、ABC テレビ。下着を盗む男を逮捕。
うん。
兵庫県高砂市で下着を盗んで落書きをして女性の家のベランダに投げ入れたなどとして67歳の男が逮捕されました。被害に遭った女性は下着に落書きをされて放り込まれた、言えないような卑猥な言葉が書かれていたと語っています。容疑者は別の家から下着を盗んだ罪でも起訴されていて、警察に対し個人的な趣味ですなどと容疑を認めているということです。
まあそうだろうけどさ、うーん、
あ
ー、それ以外の何もでもないよね。
なんですかね、これ本当は同じ人の下着なのかな、別の人の下着なのかな。
ああ、本人のやつじゃなきゃ意味ないと思うんだけどね。
まあ順当に考えると同じ人物の下着ですよね。
だと思うんだけどね。
亡くなったと思ったら卑猥な落書き付きで帰ってきたっていう感じですかね。
うん、
そういう趣味だと。
まあなんというかね、
歪んだ趣味ですよね、だいぶね。
そうね。
うん、何があったのか、ちょっと気になりますよね。どう歪んだらこうなったのか。
どう歪んだ。
ね、よくわかんないじゃないですか。その、だって、一桁年齢の時に、ちょっとコロコロ読んだぐらいで性癖って曲がるじゃないですか。
まあね。
ね。だから何があったかはわかんないですよね。
あれじゃない、
はい、
かつて、
うん、
下着をキャンパスにする、ちょっと前衛的な芸術家に出会っちゃったんで。で、もうちょっと、
はい、
これだってなっちゃったのかもしれない。
そういう、現代芸術家っぽい人とね。
なんだこの衝撃はってなっちゃったのか
も
しれない。
ガガーン、
そうそうそう。
それ立派なアーティストだったってことですよね。
そうだね。
かなり強い影響を与えましたもん
ね。そうだね。
そういう最初のメッセージが分かんないけどね、もはやね。一人の人生は負けたことは間違いがないという。
負けたことは間違いないんだけどね。
はい。8月24日、テレ朝ニュース。カタツムリ殺した疑いで逮捕。 中国、香港の地元メディアによると、動物虐待に厳しい香港警察は今月16日、数匹のカタツムリに大量の塩をまいて殺したとして26歳の大学院生の男を逮捕しました。
うん、
近所からの通報を受けて、香港警察内にある動物虐待専門のチームが捜査に当たったということです。男がカタツムリを殺した理由は分かっていません。有罪判決を受けた場合、最長で3年の懲役刑が科されるということです。塩をかけた罪ですね。
ナメグジはダメなの？
あ、そうか。種類によってってことですよね。
それ、殻あるかないかの差ですけどっていう。
より弱い方っていう。だったらナメクジの方が罪は重いんだろうね。
重いけど、なんかナメクジって確かに害虫とされてない？なんとなく。
どっちも害虫は害虫ですよね、やっぱり。
だってナメクジが、用の殺虫剤のみたいなのあるよね。
ありますあります。
市販として。
うん。農作物も食べちゃうし、なんならコンクリートの壁も食べちゃうからね。
それをかけても罪にはならん、だから売ってないのかな、そんなものは。
あ、香港にはそんなものはないと。
だってじゃないと、それ使っていいのに塩はダメってわけがわからないよ。
矛盾があるもんね。殺草剤とかもないんでしょうね、だったらね。
そうなる？
ハエ取りの、あの、ビラビラした粘着質のテープとかも売ってないわけですよ。
だとすると、その、なんかね、害虫の基準がちょっと違いすぎるのかな？
そうだよね。
お
うん、だ無駄に殺すのがダメなんじゃない？
あ、無駄じゃん。そうかそうかそうか。
被害を与えてないにもかかわらずっていう。
そうだね。まあ確かに農作物じゃないしねと。もそうね。育ててないでしょと。
そう、たまたま見つけたところにたまたま持っていた塩をかけただろうと。
武器準備剤的なもんでしょ、だから。
ああ、そうか。殺す目的で塩を持ち歩いていたっていうことですよね。
そうそう。
まあわかんないですけどね。そのたまたまマクドナルドでポテトに塩多めって言ったらくれたみたいなことがあるじゃないですか。ね、余ったのをちょっと持ってても手持ち無沙汰だからっていうね。いたずら心だったかもしれないし。
だから、なんていうの？常習だったらわかるけどさ。
ああ、そうか。この辺で毎日大量のカタツムリが殺されていますっていう。
だとするとちょっと危ないなとなるからさ。
そうだね。
エスカレートしそうだなと。
そうそうそう。そう、猫の死骸が何匹も、みたいなニュースがありますからね、日本でも。
だからやっぱり、こうやって止めた方がいいけども。
はい。
いや、なんか、ゴキブリをいっぱい駆除した人とかも逮捕されちゃうのかな。
誰からも感謝されてないのにって。自分のために借り続けていたら逮捕ですかね、やっぱね。
おかしいのかな、それはね。
まあわかんないですよ。最近の香港のことだから別件逮捕っていう可能性がね。
まあおそらくね。
ね。なんか後ろにあるんじゃないかっていうのは勘ぐっちゃいますよね、これはね。
この男が唯一犯した罪っぽい罪はこれだってことだよ。
そうでもしないとね、この男のその思想的なところにたどり着けないってことですよね。もうあとはもう完全に貧困が法制なんですよね。
そうだね。
さてでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。8月25日、広島県。午前7時20分頃。登校中の中学生が見知らぬ二人組の男にスマートフォンから出る今日から学校だね、元気にしてた、おっつーという機械音声を聞かされたということです。男はいずれも10代で高校生風だったということです。
それはシャイなだけだろう。言いたいことだよ。
本当はね、そのいつも同じ通学路を使ってるから。話しかけたいんだけどもと。
これ、不審者枠になっちゃうの、これ。
いや、相当不審ですよ。
だけどさ。
うん。
あいつ、キモいな枠ではないんだもん。
ああ、そうね。
なんて言うんだろうか。
もう、最近はもう、どこからどういう凶悪な犯罪に行くかわかんないですからね。
キモいからダメと。
それは普通にキモいじゃないですか。だって、コンビニの店員が機械音声で喋ってきたら嫌じゃないですか。
それはそうだけどさ。うん、
完全に無人なのと人が機械音声を聞かせてくるのに間にはすごい差があるわけですよ。
なるほどね。
うん。
でもホーキンス博士だってそうなんだからさ。
事情があるじゃないですか。
あれ事情があるのかもしれないから。
ってことはこの二人組もそうかもしれないってことですよね。
そうなの。それ確認しないと、
うん、そうですね。ちょっとちゃんと話を聞いた方がいい。うん、あなたはブラックホールを知ってますか。
そう、すごい理論を唱えてくるかもしれない
さ。8月30日。神奈川県、午後4時頃、買い物中の児童らが見知らぬ男に紙幣を広げられながら近寄られるという事案があったということです。
これが欲しいか、これが欲しいか、みたいな。
ほれほれほれほれっていう。
面白いな、これ。
これはもう、ド直球ですけど、こんなやつは見たことないっていう不思議な案件ですよね。
漫画では見たことあるけどね。
漫画では、そうね。いかにも漫画的な行動ではあるね。うん金を見せびらかしながら脅迫するっていうね。
そうそうそう。
はい。8月30日、神奈川県、午後4時10分頃、公園で児童らが遊んでいたところ、見知らぬ男に、お化け屋敷でやったら楽しいよ、などと声をかけられて肩を叩かれるという事案があったということです。今お前らがそこでやっている遊びはと。むしろお化け屋敷でやった方がよっぽど楽しいんだと。
泥系とか泥棒と警察にお化けっていう概念を加えたらわけわかんなくなっちゃう。
わかんない。その何ですかその余計に現れたお化けっていう第三者は。
どういうルールになるんですか
そいつは何の役なんだって話ですよね。
困るね。
困りますよね、うん。お化けが出たからいいのかな。
ああ。
シチュエーション的な話もあるじゃないですか。
ああ。
お互いがビクビクしてた方が楽しい。
ああ、そうかそうかそうか。
っていう可能性もあるよね。
なんだろうね。
例えばほら、だるまさんが転んだとかさ。
ああ。
いきなりその、追いかける方が増えてるみたいな怖さがあるよね。
ああ、そうかそうかそうか、うん。でもなんか、お化けも従っちゃいそうで嫌だよね、だるまさんがこう。どうもあれを見るとさ、止まってしまう。ピタッみたいな。
それマリオのテレサですよね。うん。続いて声かけ。8月21日、愛知県、午後6時15分頃。男が帰宅途中の女性に対して、ブラジャーブラジャーと声をかけてきたということです。
おー。
ブラジャーが何かあったんでしょうね。
透けてますよ。
そうね。
教えてるだけ。
前にもありましたけど、そういう時、どう声かけるか問題ってのあったじゃないですか。
うん。
つまり直接言うとこういうことになるんですよ。
あー。
不審者扱いか、もうその場でキャーですよ、
ね。やっぱりじゃあ、パントマイム
声を出さずにね。胸の前で、ビキニっぽい動きをするっていう。
そうそうそう。それしかないでしょ。
まあ、それも多分ダメだろうね。なんかこう、受け取られ方が絶対違うもんね、それね。おっぱい見せろ的な動きに見えるよ。
下手だから。
8月24日、大阪、午前10時30分頃。路上を通行していた女性に対して、不審者が、時間を10秒ください。10万円差し上げます。お話だけでも、などと声をかけてきた、ということです。
怖いね、随分。
10秒10万ですよ。
なんか秒速で稼ぐみたいな話があります。あの人じゃないんでしょうか。
そうね。
大丈夫、
うん、秒で1億稼いでるから全然問題ないんですよね。
うん、
10万円ぐらいはもう本当に、はした金ですからね。そして露出その他まとめて、8月22日、兵庫県、午後6時30分頃、徒歩で通行中の女性に対して、女性用の水着を着た男が、棒状のものを持って近づいてきたということです。女性が走って逃げると、いずれかへ立ち去っていたということです。不審者は、40歳から50歳ぐらいで、身長は170センチぐらい、赤いハイレグの水着に黒い網タイツを履いていたということです。
でも棒状は明らかに傘だよね。勘違いされてるけどさ。そこはちょっと、組んでよ、このスタイルを。
ただの棒じゃないんでね。
違うよ、くるくる巻いてる傘ですよ。
それはもう開くんだってことです
よ、ね。この後開くんだよ、待っててよと。
そうですよ。ちゃんと足元もハイヒールだったってことを見てほしかったわけですよね。
これだからやっぱ90年代のレースクイーンスタイルだよね。
そうですね。
うん、
あの今はもうあんまいないでしょうけど
今いないもうこれだから
かつてはこうだったんですよってことです
岡本夏樹時代だよ、ね、
よく見ろと水着もただの無地じゃないんだってことですよ、
ね、ああ
ちゃんとブランドの名前が書いてあるはずだって
ことですああ入ってるから
と入ってますちょっと丸ボロみたいなことが書いてあるはずなんです
よ
これも見てほしかったですよね。
もしくはバドガールって可能性もあるよね。懐かしい予選で行くとね。
8月28日、埼玉県、午前1時30分頃、全裸の男の目撃情報がありました。男の特徴は体格中肉中背で、スポーツ狩り、黒縁メガネで、白い折りたたみ自転車に乗っていたということです。
うん。
服を脱いで自転車を組み立てて走り出したんでしょうね。
そうなるね。
順番はね、ちょっと前後するかもしれないですけど、折りたたみ自転車なんですよね。
うん。なんかちょっと関係ないかもしれないけどさ、
はい。
今後さ、あの、シェアのさ、電動キックボードでさ、全裸で回るやつとか出そうじゃない？スイーみたいな。
ああ。そうね。あの、あれはどうやって返すのか知りませんけど、まあ普通に考えると、別の貸し出しの場所まで持っていくみたいなことがあるじゃないですか。
うんうんうん。
その間ですよね。
そう。なんとなくあり得るような気がする。
あり得るあり得る。最近何でも貸してますからね。駅なんかで傘貸してたりするじゃないですか。
お
お。傘で隠しながら次の駅までみたいな。
そうだね。持たない生活ってやつですよ。
そうだね。公共に頼り切った生活ですよね。うん。まあ、ある意味フリーライダーですよ。
すごいね。
はい。8月27日、福井県、午後10時15分頃、女性に対して男が、おーいと言いながら全裸姿を見せつけるという事案が発生しました。男は20歳ぐらいで、身長165センチから175センチぐらい、細身で短髪、赤色の蝶ネクタイを着用していたということです。
これはポイント高いね。
これはいいね。清掃だね。
お
うん、変態紳士っていうやつですよね。うん、ネクタイは忘れないっていう。
ああ、これ山高帽とかでもあってほしかったけど
ね。帽子もちゃんとあってほしかったね。あと手袋ね。
そうだね。
うん、白であってほしいよね、手袋はね。
変態紳士いいね。いやー、まあね。
ね、
こういう、なんですかね、社交界もあるかもしれないから、ね。
ああ、そうですよね。変態ナイトクラブですよね。
そうそうそう。
うん。変態だけが集まるナイトクラブです。
ねえ、みんなサーの称号とか持ってんのにね。集まりそうじゃないですか、そういう人が。
そうね。もちろんバロンもいるからね。
バロンの称号も
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか？
あの、大食いチャレンジに失敗して食い逃げになった人がいましたけど、
いましたね。
でも、もはや途中でダメだと思ったはずじゃん。
あ、はいはいはい。
そしたらもうなんかさ、食中毒を予想しかないよね。店もろともっていう。
そう、こう死なばもろともですよね、まさにね。もうその場で胸を叩いては苦しがってね。
だから、うん、緊急搬送だよね、とりあえずね。
そうだね。そっから、跡形もなく逃げるにはそれしかないんですよね。
そうだよね、うん。
もうその場でぶっ倒れるしかない。
あと、アナフィラキシーショックだよね。婚活に対する、アレルギーだって。
そうね。たくさん食べたからね。
これは蕎麦を使っているはずだみたいな。隠し味に。
ちょっと衣に混ぜてた系ですよね。
とかね。
うん。まあほら、あれですよ。あの、今まで平気でも、たくさん一気に取ると、いきなりアレルギーになったりしますからね。
そうそうそう。
うん。
大食いなんてまさにそうですよね。
まさにそうですよ。カツ丼なってほら、パンが入ってるし、卵も使ってるし。
ああ、ありえるよ。
アレルギー起きてもおかしくないですからね。
そうだそうだ。
しかもそれが、5人前入ってるわけですから。
そうそうそうそう。
一気に取ったらアレルギーだって言い張ってもいいわけですよね。
そうそうそうそう。
はい。
これ、あの、メニューに書いてないじゃないかって言って。
アレルギー対応12品目がっていうね。
そうそうそう。っていう方向に持っていくせざるを得ないね、これもうね。
そうね。
ここまで。
今日のところは搬送されていくけどもっていうね。
そうそう。
うん。後日話を伺いに来ますって感じで、この場を収めるしかないですよね。
そう。
はい。
あとは保健所で話を聞こうっていう。
その後ドキドキだよね。どうやって救急搬送の料金を払おうかっていう。
そう。
所持金ゼロだったからね、この男ね。保険証渡して後日払いに来ますってことかな。
あれだね。他の大食いにチャレンジして金を返してほしいよね。
そうだね、
うん。
次はアレルギーが出ないいけそうなやつでね。
そうそうそうそう。
はい。というわけで、ここまでのお相手はケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。